マート HR。
ホリーイカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。働くを語る水曜日の夜をテーマに、多彩なゲストと働くについてお話しするこの番組、今夜も始まりました。さあ、今回のゲストは前回に続いてプロレスラーで新日本プロレスの代表取締役社長、棚橋博さんです。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けする堀井美香ウェンズデイホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデイホリデー、堀井美香がお送りしています。ゲストをご紹介しましょう。プロレスラーで新日本プロレスリング代表取締役社長、棚橋博さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。新日本プロレス100年に1人の逸材、そして現在代表取締役社長です、棚橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本当に前回も言いましたけど、存在感ですとか、はい、もう個性がもう溢れ出てるという感じで。いや、
そんなことないですよ。僕ね、
本当魅力的。
プロレスラーの中ではね、癖がすごい薄いんですよ。
あ、そうなんですか。
もう本当にプロレスラー癖でね、大癖者ばっかりなので、はい、僕は割と薄味な方なんですけど、他の仕事の現場行くと、はい、原さん癖強いですねって言われることはまあまあありますけど
一人一人堪能したいですけど、プロレスラーの方を、はい、日本全国行かれてるということで、
はい
はい、私の出身秋田にもいらしてて、はい、
秋田も行きますよ。秋田テルサも行きますしね。
はい、
秋田もやっぱ食べ物が美味しいですしね。
ありがとうございます。
きりたんぽ、
はい、
いぶりがっこもうね、日本全国のね特産品が全部頭に入ってますからね。
飲み屋街とか、
飲み屋、ああいいですね、飲み屋街
全部そうですよね、はい、ということで今回はですね、棚橋さんとはファイト、プロレスラーという職業から解き明かす戦いと応援ということで伺っていきます。文字通り戦うことを生業とされているプロレスラー、観客を魅了する戦いをするためにトレーニングを通じてご自身とも戦っていらっしゃるわけですが、今回はファイトというキーワードのもと、プロレスに欠かせない戦い、そして応援について考えていきたいなと思っておりますけれども、棚橋さんはプロレスラーとしてこれまで数えきれないほどの戦いをされてきたかと思いますが、
はいは
い、聞いていいのか分かりませんけど、はい、レスラーにとってのファイト、戦うとはどういう意味になりますか？
そうですね、まず対戦相手に勝つこと、これが一つの戦いですし、
はい、
ただ勝っても、ファンの方が面白い、盛り上がってくれなければ、それはもう100点、自分がやりたい試合ではないと、相手に勝ちながら、しかもお客さんも盛り上げて、声援も勝ち取ってっていう、それがやっぱり理想ですね、はい、
勝ち負けまでのストーリーを見せなきゃいけないですもんね。
そうですね、はい、
その過程というのは。
そうですね、そして勝っていかないと、チャンピオンベルトにチャンスを回ってこないし、プロレスラーっていうのは年俸制なんですけど、
はい、
年1回の契約更改でこんだけ結果を残しましたから、ギャランティーアップっていう交渉材料にもなりますの で、いつまでもね、こう第一試合第二試合で試合してたら年俸も上がらないので、やっぱベルトを取ってメインイベントで僕がお客さん呼んでますっていうのを会社にアピールしていかないとダメなので、はい、そういう戦いもありますね。
お給料制じゃないんですね。
そうです、年俸制なんですよ。
さあ、そしてこのファイトという戦いというところに戻っていくんですけれども、はいはい、ずっと戦ってきた人生という感じですか？どうですか？
僕は小中高と野球やってましたので、団体競技ばっかりだったんですけど、プロレスラーになってからですかね。その批判を含めて、こう 何か戦ってるって感じるようになったのは、
自分自身とも戦っているって感じはありますか？
そうですね、特にここ最近はやっぱコンディションだったりとか年齢とか、そういう自分自身との戦いっていうのが結構自分の中で割合が増えてきましたね。
なんかその戦うことに早いうちから疲れちゃったりとか、やっぱり途中でプロレスラー難しいなってこう離脱していく子たちもいるんですか？
選手生命なんか割とね、他のプロスポーツに比べたら長い方なんですけど、 やっぱりいつまでもトップを目指し続けるモチベーションっていうのは難しいかもしれないですね、
うん、
ある程度自分の今のポジションに満足してしまっても続けられるのでね、
うん
うん、僕の考えなんですけど、うん、僕は一番を目指さなくなった時が引退する時ってもう決めてるので、
うん、
今でもあの今 IWGP 世界ヘビー級っていう一番のベルトがあるんですけど、そのベルトを目指してるから、
うん、やめない、
やめない、
うん、
はい、
うん、
届かないなって思ってしまったら引退する瞬間だと思いますね、
うんうん、あすごいなんか今泣いてる人がたくさんいると思いますよ、ファンの方たちで、
はい、
何年もかけての挑戦とか戦いっていうのもあると思うんですけど、はい、一つの試合の中で、
はい、
そうちょっと私もよくわかんないんですが、序盤とか中盤とかその最後の方とか、はい、その戦い方っていうのはやっぱり自分自身で何かこう意識してることあるんですか、
はい、試合形式はプレスほどねいっぱいある競技もなくて、
うん、
1対1、2対2、うん、3対3、4対4、5対5もありますし、
うん、
はい、なので、まあ、僕は1対1のシングルマッチが一番好きなんですけど、まあ、その試合形式によって戦い方を変えたりしますし、
うん、
1対1の場合はどうやって、最後の自分の決め技につなげるかっていうのが大事になってくるので、
うん、
あの僕は割と膝攻め、
うん、
相手の動きを鈍らせたり、うん、止めたりするのを攻撃の起点にして、
うん、
自分の技をどんどん決めていくっていうような、
うん、
最初からなかなか大技っていうのは決まらないので、
うん、
相手のこう体力削りながら、
うん、
動きを弱めながら、うん、っていうのは考えてますね。
最後にその技にもどうやって持っていけるか、
そうですね、はい、もう本当にあの対戦相手同士が放送作家というかね、シナリオライターみたいな、
うんうん、
自分が思い描くシナリオでフィニッシュまで行きたいんですよ、
うん、
でも2人の脚本家がいるから、
うん、
思い通りにならないっていう、うん、そこが面白いのかなっていうね、
うんうん、すごいこれってプロレスの話でもあるけれども、なんかすごいプロジェクトをしている人たちのゴールへの持っていき方みたいなのにすごく通ずるところもありますよね、うんうん、きっとね、あとはプロレス、あの今おっしゃってたみたいにタッグマッチというんでしょうか、
はい、
2人1組とか3人1組同士で戦うということもありますけれども、はい、まあ、全然シングルマッチとこう意識が違うというか、
はい、
はい、
全然違いますね。
どうですか、
はい、やはりこうタッチすると体力満タンの選手が出てくるんですね、
うん、
そうするとやっぱこっちもタッチして、
うん、
あの味方につなぎたいと、
うん、
っていうねチーム戦になってきますので、
うん、
はい、プロレスの面白いところは反則が5秒以内、
はい、
レフリーが1、2、3、4で話したらもうそれが反則にならないんですね、
はい、
そんな競技ってあります5秒まで大丈夫とかこれがねあの一番プロレス魅力なんですよ、
はい、そうです。
だからタッグマッチで 2.2 で戦ってても1対2の状況になることがあるんですね、
うんうん、
2人で1人を攻めてもいいっていう、
うん、
こんな競技あります？
そうですよね。いやでもなんか役割もちゃんと決まってるんですか、あれは。なんとなく試合を始める前に防御する人、攻撃する人、
まあ、全然決まってないです、はい、僕はタッグマッチで一番先発で出たい人なので強力みたいな感じで他の選手をコーナーに戻してさごいみたいな、
はい、なんか最初にこうなんか俺こんな感じでやるから俺 こっちの方を守るからみたいな、はい、そういうなんかブレストみたいなのはないんですね、
まあ、ないです ね、
そうなん
ですね。年間も100何試合やってますんで、
うん、
ある程度あうんの呼吸というか、この選手はこういう技を使うしこういう動きをするしっていうのがもう入ってる状態なので、はい、僕はまず先発に出ることによって会場の空気を作りやすいんですよ。この試合に対する期待感一気にバッとこう出来上がった状態にして次の選手にタッチしたら次の選手はもう戦いやすいじゃないですか、
うんうん、
はい、そういう役割は僕しかできないかなと思ってよく先発を買って出るんですけど、
うん、でもそのなんか雰囲気作りみたいな、それも本当になんかプロジェクトやるとき全部通じてますね。プロレスのそのリング上でのやり取りっていうのが、
はいはい、
このお仕事をしてる人たちが聞かれてるかと思うんですけども、
そうですか、
はい、何かのプロジェクト計画を進めていく上で、はい、そう会場を最初にこう盛り上げる人とか、う
ん、はい、 まず再スタートで最初もレギュラーじゃないですか、うん、でこういろんな選手が戦って、まあ、最後の一番もうああもう相手もダメージもある、ね、試合が決まりそうだっていう時にカセカセと、うん、俺にタッチしろと、俺が決めるからで一番最後の惜しい時にヒャッと出てくると、一番最初の大事なところと最後の締めは俺に任せろと、
はい、それはあの
これベテランの妙ですよね。
あ、そういうことですよねちゃんとベテランが持っていくっていうところ、はい、
すると一番最初の印象と一番最後の勝った印象で、はい、僕の印象しか思わない、はい、総取り
いやでもそこからまた新しい人たちがなんとかそのポジション取りたいと思ってやってくるわけですもんね。
そう頑張るし、もうあいつの下じゃやってられないって言って反対勢に行ったりするわけです
面白い。
だから僕の大体付き人、歴代付き人は海外遠征行って帰ってくると大概反対勢に行きますね、はいはい誰も僕の元に帰ってこないっていう。
もう一回あれやらせるの嫌だって、あらされやらせるの嫌だっていうことですよね、はい、はい、いや面白いですね。あとそのファイトという今冒頭で言葉を使ったんですけれども、はい、日本だとファイト頑張れという応援の意味もあるんですけれども、はい、前編でも言いましたけれども、はい、お客様の応援というのが本当に大事だということで、はい、空気が変わるっていう高揚感が伝わってくるって感じですか、
はい、不思議なんですけど、これはもう本当にむちゃくちゃ息上がってて、うん、技のダメージもあってフラフラな状態でもう動けないと思っても棚橋コールが来たら、うん、自然とこのエネルギーが湧いてくるんですね。もう無限に動いてられる、それがもう本当にリング上の魔法というか、
はい、それも本当体感する人しか分かんないですよね。
いやだから僕あのねブーイングされてる時は田無コールなんて起きなかったので、うん、自分の中で、
はい、
内なる田無コールを勝手に田無田無ってこう
自分で
田無コールの自給自足をしながら
素晴らしい言葉
はい。
でもそうですね、はい、自分で批判ばっかりされてる時に自分で自分にエールをするって大事ですね、
はい、そうですね、うん、自給自足してましたね、
はい、いやすごいです。あのコロナの時なんか本当にシーンとした中でやっぱり誰も声を発しちゃいけない、
は
い、
拍手のみの応援でしたからね。
そうでしたね、はい、あの時はどうでしたか。
あの時はもう本当に田無コールをエアーで聞いてました、うん
今波動で伝わってくる。
バンバンバンってやってここでバンって決めてウォーってやったら、
はい、
この中以前だったらわーっと来てただろうなっていう、
はい、
歓声を勝手にイメージして、はい、聞こえてる手でおーってやってました、ね、
すごい、はい、いや、はい、でもあの時すごい静かで、
はい、
私はまあ静かで見るのも初めてだったんですけど、はい、歓声の代わりに選手たちのなんか体の擦れる音とかがすっごい聞こえて、はい、あれも良かったなと思ったんです、はい、
リング上のね、はい、叩き合う音とか、
そうなんです、
受け身の音とかっていうのが、
そうなんです、
そういった意見は非常に貴重です
なんか生身の音を、はい、いつも潰されてる音がすごい耳に入ってきたので、うん、静かな中でキシッキシッって動いてやってらしたので、
はい、
はいはい、なんかいいもの見てるなっていう、あれはあれで、はい、
僕たちはやっぱその拍手だったり、
うん、
声の大きさっていうのをファンの方が盛り上がってくれてるどうかっていう物差しにしてたので、
はい、
声援がないっていうのは、うん、今ファンの方が楽しんでくれてるかどうかっていうのが本当に分かんなかったんですよ、
うん、
はい、だからそれが一番辛かったんですけど、うん、表情を見たら楽しそうな、うん、表情が分かったので、うん、もうコロナ禍は非常に僕は対戦相手よりもずっと客席を見てる方が多かったですね
すごいですね、四方八方に目を
配って割と余裕があるなと
そうですね、さすが王者ですけれども、はい、声出し OK になった時は嬉しかったですか、は
い、いや嬉しかったですね、
うーん、
はい、
戻ってきた、
泣きましたね、よく泣くんですけど、
うん、
やっぱ年齢を重ねるたびに涙腺が緩くなってきているんですけど、いや2年3年か、ね、ずっと待ち望んでた声援だったので今普通に出せるようになって嬉しいんですけども、一回コロナ禍を経験したことによってよりファンの方の存在、声援っていうものに対しての感謝の気持ちっていうのは大きくなりましたね。
うん、 ファンの方もその第一声というかその声出していいよって言った瞬間って、はい、すごいもう興奮してたんじゃないです か感極まって
どうですか ねそうだといいんですけど ね楽しくおるね喜んで言ってもらえたらよかいいなと思って
そしてですね、はい、まあ応援される人というまあ、になる存在になるには大変なことかなとも思うんですね、
はい
まあ、プロレスラーさんは、まあ、リングの上にあって光が当たるっていうところにいらっしゃるわけなんですけれども、
はい、
働く上で普通の人たちというか、まあ、一般の方々がその応援される人になるにはどういうことが大事だなとか、はい、何が必要だなというふうに思いますか、
まあ、感謝の気持ちはもちろん大事なんですけど、
うん、
応援されしてくれてることに対して期待よりもちょっと上を返すんですよ、
はい、
僕好きな言葉に期待には期待以上でっていうのがあって、
はい、
これぐらいでいいのにもう少しサービスするとかね、リング試合終わって勝って帰ってくれればいいのに棚橋までなかなか帰らないでエアギター弾いてるよとか僕試合よりも試合後の方が長いですから
見たいです、
はい、その期待される人間になるには、
うん、
日常からあの人に頼めば、うん、こんだけやってくれるとかっていう信頼感の積み重ねであり、
うん、
応援してくれてる人の期待を少しずつ超えていくことが次の仕事にもつながるしより深い信頼関係ができていくんじゃないかなと思いますね、はい、
そうですね なかなか自分が誰からも応援されてないなとか、
はい、
なんか誰も敵に思われちゃってるのかなっていう人はそうかもしれないですかね、はい、相手の好意をちゃんと受けて、
はい、
ちょっと多めに返すっていう、
はい、
そうですね、
はい
はい、棚橋さん自身の戦いが まあ、これまでにでもいいんですけれども、
はい、
誰かにとっての応援になっていたのかなとか、
はい、
これは、すごい応援になりましたというようなことってありましたか？
ファンレターとかね、いただいて、ね、病気されて今度手術なんですけど田中さん頑張ってるんで、
うん、
私も頑張ってきますみたいなお手紙をもらった時とかもありましたね、
うん、
だからそういう実際ね会場で楽しんでもらえればいいっていうのが僕らの仕事なんですけどそのリング上で戦うことがその会場以外で人の役に立ってるって感じられた時はすごく嬉しかったですね、
うん、本当にその空気感を持って帰ってそれぞれの場所でみんな頑張ってるみたいな、はい、プロレスを見た人たちが、はい、それ嬉しいですね、はい、
もうガソリンスタンドみたいなもんなんですかね会場に来てとりあえず満タンにしてまた走り出してでちょっとガソリン切れたなってたらまた会場に来てもらってっていう、う
ん、あ、は
い、
すごいもう名言に次ぐ名言です
出ましたね
出ましたね
イメージできましたね
できましたね、
はい、新日本スタンドみたいな違う会社になっちゃった
新日本ガソリンスタンドみたいなそうですね
何やってる人か分かんなくて
でも本当にパワーもらえるんですが社長さんでもありまだ本当に1位を目指していくという選手の一人でもあり、
はい
はい、もう本当に多くの応援を続けもう田中さんに向けて応援されている方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけれどもファンの皆さんのためにこれからどのような戦いに挑んでいきたいというふうに思ってらっしゃいますか、
はい今はまあ一選手っていう立場でもありますし、プレイヤーっていう立場でもありますし会社を束ねる社長っていう立場でもありますので、うん、結構社長とかこう声援が飛んだりするんですけど、
うん、
一回分けてほしいなっていうのが僕の気持ちで、はい、レスラー棚橋と社長棚橋が同時に2人存在しているぐらいの感覚で見てほしいかなと思いますね、はい、
でも本当に社長業もしっかりやられててもう朝礼も出て、
はい、
どちらもしっかりって感じですもんね。
そうですね、はい、ただね労働基準法ってあるじゃないですか、
はい、
なんか僕聞いたんですけど役員とか取締役は、
はい、
そういう労働基準法とかの対象外らしくて
、
はい、使い放題らしいですね
でもちょっとリミットかけて、
はい、リミットはかけないです僕
あ、はい、かけないですね
もう使い今社長使い放題だぞと新業の棚橋使い放題らしいぞ、はい、
これからなんかどういうことをしていきたいとか展望展開みたいなことは
そうですね今新日本プロレス主力の外国人選手だったりとか、
はい、
先日岡田和親っていうスター選手が対談したりとかかなり、 選手が抜けたんですけども、はい、でそれに対してファンの方っていうのは大丈夫かって心配されてる部分があるので、うん、その辺をね新しいこの若い力、うん、どんどん今新日本プロレス選手育ってきてますんで、うん、そういうところをもう一回盛り返していきたいなっていうのはありますね、
うんうん、そしてもうずっと棚橋さんといえばこの広告というか、まあ、プロレスを広めていくっていう、はい、きっとご自分でもそのなんか責任を担ってるのかもしれないんですけれども、はいはい、そういう考えとかこれからもっと広めていきたいみたいなところもありますか、ね、
はい、真壁さんだったり、うん、本間選手だったり、あの僕は地上波、
はい、
知名度、一般的な知名度が集客につながるっていうのは僕はあると思ってて、はい、で猪木さん馬場さんって言ったらやっぱり皆さんが知ってるプロレスラーだったじゃないですか、うん、今プロレスラーで誰か知ってるっていう中でパッと出てこないと思うんですね、
はい、
だから選手全体の知名度を上げていく、
はい
はい、やっぱこうねこうやってポッドキャスト出させてもらったり地上波のバラエティ出させてもらったり、はいね、雑誌に取材受けたりっていうところは、うん、どんどん選手出していきたいなって思いますね、はい、
棚橋さんのプレバトも旅サラダも見ました、
はい、旅サラダはあの楽しい緩やかな番組でしたね。
そうですね、はい、いやでもあとポッドキャストも本当にずっと続けられてて、
はい、
今270、ね、はい、何回っていう
週1で毎週月曜日更新してますんで、
これがすごいと思ったのが私ずっと辿っていったら2013年とか、はい、本当に誰もポッドキャストを始めてない時から283回ですから、
はい、
誰も始めてない2013年代からやられてたので、は
い、
ま
だポッドキャストっていうコンテンツがメジャーになる前ですね。
すごいですこれは、はい、
パイオニアです。
パイオニアですね、はい、何でもそうなんですね、
先輩に聞いてくださいよ何でも。
本当ですよね、
はい、分かんないことは
本当、ね、ペーペーですけれども、そのポッドキャストも棚橋さんあの本当に楽しいおしゃべりなのでこちらも聞いていただきたいなと。
はい、棚橋ひろしのポッドキャストオフって言います。
はい、これでぜひぜひでございます、
はい、めちゃめちゃ楽しい話。これねポッドキャストオフの説明もしていいですか。
いいです、もちろんです。
あの仮面ライダーカブトが一段階変身する、はい、アップグレードするときに、はい、キャストオフって言ってバーンって上の鎧をバーン飛ばすんですよ。
はい、
はい、それでポッドキャストのキャストとオフをくっつけただけ。
そういうことなんですね、はい、すいません、私が流しちゃったばっかりにいいと、いいところ。
いえ全然全然いいんです
本当、はい、そのオフ
ポッドキャストオフってなんだっていうね。
キャストオフの
キャストオフのオフなんですよ。あとオフ感を楽しんでくださいっていうダブルミーニングで、
はい、すごいかけて
ます
。
今考えました。
すごいなんてこと、ありがとうございます。そんな PR という部分も力を入れつつ、まあ試合もあるということですね、
はい、期待してください。
はい、2週にわたってお越しいただきました、ありがとうございました。新日本プロレスの棚橋ひろしさんでした。ありがとうございました。
なした
堀井美香ウェンズデイホリデースマート HR 働くの実験室カッコカリがお届けする堀井美香ウェンズデイホリデーエンディングのお時間です。さあこの時間はポッドキャストをお聞きのあなたからいただきましたメッセージご紹介していきます。あなたのお仕事を聞かせてに寄せられたお便りです。岩手県お茶持ちさん40代の方です。損保会社の営業事務をしています。中小企業なので損害保険の仕事の他にも総務経理と何でもありです。日々変わるシステムに追いつかなくてメモが増えます。去年の仕事も忘れたりノートはボロボロになりテープで補正しております。ということで、わかります、このお仕事新しい仕事を覚えなきゃと思ってメモにして書くじゃないですか。でまたそのメモがどっかに行ったりとかですね、もう本当に記憶の上の糸がなかなかうまくいかずに、忘れてばっかりでということですけれども、頑張っていきましょうね。なんか昔はね、あのどんどんシステム今新しくなってきますけど、電話にしても何でもなんかアナログな感じで、それこそ紙の後ろに書いてボードに貼り付けてという時代もありましたけれどもね、今どんどん便利になっておりますからね、なんとか頑張ってついていきたいなと思ったりしてますが、お茶持ちさんも 頑張ってみてください。はい、こんな感じで番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールは番組の概要欄にある投稿フォームから送ってください。現在募集しているのは番組の感想、堀井美香への質問のほかに、あなたのお仕事を聞かせて、朗読で成仏、みんなのご褒美の3つのコーナーです。コーナーについて詳しくは番組の概要欄ご覧ください。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。ぜひ送ってください。この番組ウェンズデーホリデーの情報については番組 X やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。 X のフォローもお願いします。それではお時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。